小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話に込められた子どもの成長をテーマに、同じ失敗を繰り返すという昔話のモチーフを紹介しました、ね、
そうですね。白雪姫が典型的に現れてるんだけどね、
はい、
でも失敗なんだけど、最後まで行ってみればその失敗がうまくいって、最後は王子と結婚してるわけですよね、でもそれもさ、人生に当てはめてみれば、人生で失敗なんていくらでもあるわけでね、でも最後にやっていけば幸せに到達するという、割と人生肯定的なメッセージですよね。
そうですね、さあ今日は、
今日はね、やっぱり3回の繰り返しのあるやつなんだけども、グリム童話の21番にね、僕たちハイカブリと訳してますけども、英語で言うとシンデレラの話があるんですね、シンデレラっていうのは英語でハイカブリという意味なんですよ、でそれがドイツ語だとアッシェンプッテルっていうんですけどね、からフランス語ではサンドリオンって言うんですけども、そのシンデレラばかりその絵本で有名になっちゃってね、シンデレラ特別に考えられてるけど、グリム童話のシンデレラを取り上げてみたいと思うのね、これもね、グリムでは3回なんだけど、ディズニーの絵本では1回になっちゃってるんですよね。宮殿に行くのが1回になっちゃってるもんだから、グリムの方を紹介しますけどね、こんな話なんですね。ある女の子が親に死なれて、ママに育てられてるんですね。でママにも実の娘が2人いて、着飾って遊んでばかりいて、シンデレラばかり汚い服を着て辛い仕事をさせられていると。それで夜寝る時には灰の中に寝させられるもんで、灰まみれシンデレラというあだ名がついたというわけね。である日のこと、宮殿で王子の花嫁を選ぶための舞踏会が開かれ、そしてママハとその実の娘2人は綺麗に着飾って出かけようとするんです。シンデレラも連れてってもらいたいって言うんだけども、ママハはあんたには綺麗な服がない、それにダンスもできないじゃないかって言って置いてかれちゃうんです。シンデレラはどうしても行きたくて、みんなが出かけた後、実の母のお墓へ行くんですね。とそこへ白い鳥が飛んできて綺麗な服を落としてくれた。それを着るとシンデレラは見違えるように美しいお姫様の姿になった。で、その美しい姿になった時、シンデレラは宮殿へ行きます。すると宮殿では王子がそのどっかの見知らぬ美しいお姫様にすっかり首ったけになって、もう他の誰とも踊らせようとしない、この人は僕のパートナーだと言って実質プロポーズしてるわけですけども、でもなぜかある時間が来ると王子の腕の中からスルッとすり抜けて帰ってきてしまう。そしてまた汚い服に着替えて灰の中で寝てるんですね。するとママと実の娘2人が帰ってきて、今日はどこかの見知らぬ美しいお姫様が現れて、王子様はその方に首ったけだったのよって話をする。とシンデレラはまるで人ごとのようにね、あそうつって聞き流してるんですね。で2回目の舞踏会の時にまた置いてかれます。シンデレラはまた実の母のお墓へ行く。すると白い鳥が前よりもっと美しい服を落としてくれた。で彼女はそれを着ると前よりもっと美しいお姫様になって、それで宮殿へ行きます。宮殿では王子がこの間逃げられたお姫様がまた現れたので、今度こそどこの誰だか確かめようと思うんですが、また逃げられちゃうんですね。それでシンデレラはまた汚い服に着替えてる。で3度目また置いてかれるんです。また実の母のお墓へ行く。すると白い鳥が今までよりもっと美しい服を落としてくれて、で彼女はそれを着ると宮殿へ行きます。宮殿では王子が今まで2度逃げられたお姫様がまた現れたので、喜んで今度こそどこの誰だか確かめようと思って、階段にタールを塗っておいたってんですよ。ドイツ語でペヒって書いてあるんですけどね、タールを塗っておいた。でシンデレラはその逃げ帰る時にそのタールに左靴を取られて置いてきてしまった。で王子はその残された靴を頼りに、靴にピタッと足の合う娘を探して、で結局シンデレラを見つけて結婚したと、こういう話なんです、相当長い話なんですよ、だけどとっても整ってましてね、その白雪姫の場合と同じように1度目のダンスに行った時と2回目の時とほとんど同じ言葉で語ってる。で3回目も前半はほとんど同じで、後半のその靴が タールに捉えた、そこからあとは変わりますけどね、
はい、
ほとんど同じ言葉で語られてるんですね。ということは白雪姫の場合と同じように、1段目2段目に対して3段目が一番長くて一番重要であるということは同じリズムなんですね、
うん、
白雪姫の時でお話したタンタンタンっていうリズムになってる、
うん、
そういう意味ではとても綺麗な物語で、これぜひ読んでいただきたいと思うんですね。全訳でね、
うん、
ディズニーの絵本はね、
はい、
1度目1回しか行ってないようにしてるんですよ、
はい、
それで妖精が出てきて魔法の杖で触られて綺麗になるっていうふうにしちゃってるんですけど、あれは実はフランスのペローの話を元にしてんのね、うん、でペローっていうのは17世紀の終わり頃の作家で、
うん、
物語を書いたんですけども、17世紀の終わりっていうことはですね、フランス革命の100年前なんですよ。フランスのルイ王朝が一番盛んな時期でね、贅沢を極めて、で街中もパリがずっとなんていうか宮廷文化に憧れた時代ですから、妖精とか魔女とか王子王女なんていうのはたくさん登場する、そういう文学の栄えた時代なんですね。そういう時代の風潮の中でフェローは作ったわけですね。でそれをディズニー絵本は使ってるわけです。ですから1回になっちゃってるわけですからね、
うんうんうん、
僕はあそこであれを1回にしちゃったら大事なメッセージが消えちゃうというふうに思ってるのね、
うん、
こういうことなんですよ、
はい、
今お話ししたそのグリムのシンデレラの話はさっき言ったように言葉って非常に綺麗に同じ言葉で3回繰り返してると、これはもういいとしますね、
うん、
で僕は長いこと疑問に思ってたのはですね、考えてみればさ、シンデレラは結局は王子のプロポーズを受けてんだよね、結婚してるわけで最後には、
はい、
だったらば1回目のプロポーズを受けちゃえばよかったんですよね、
うん、
だ話は短くて済むし ね、
ね、
覚えるのも覚えやすいだろうし、
うん、
それをね逃げ帰ってきてるわけですよ、
うん、
で汚い服に着替えてるわけね、で汚い服に着替えて、私はやっぱりもうこういう世界がいいわと、華やかなね共演の世界は嫌よっていうかと思うと、そうでもねえんだよね、また綺麗な服を出してもらっちゃいってるわけですよ、
うん、
で王子が首ったけになるとまた逃げて帰ってくる、また汚い服に戻ってる、
うん、
あの行ったり来たりは何だったんだっちゅうもんだよね、これは僕にとっては長いこと疑問でした。とても難しかった。ある時ふっと気がついたんだ
よ、はい、
あこれも思春期の若者の心の動きを語ってるんじゃないかっていうことね、行動って言ってもいいかもしれないな、若者の行動を語ってんじゃないかっていうことに気がついたんです、っていうのはね、キーワードは鳥だったのね、
はい、
あの実の母のね、はい、お墓にハシバミの木が生えてたんですけど、そのハシバミの木に現れた白い鳥は何者か、
うん、
っていうのがキーワードだった、調べてみるとね、
はい、
鳥、特に白い鳥っていうのはですね、死者の魂の化身と考えられるんですよ、死者の魂が化けたものね、化身と考えられて、これはね広いですね、地球上ほとんどあらゆる民族が似たような考え方、日本ももちろんですけどね、人が死ぬとさ、
はい、
日本では四十九日の間その魂が家の周りに飛んでるっていうでしょ、
はい、
で四十九日に本当に死の世界行くわけですね、そこでお別れするわけよね、だから実の母のお墓に現れた白い鳥っていうのは間違いなく実の母の魂の化身なのよね、
うん、
でこれはですね、そのドイツでも僕ずいぶんいろんな人に確かめました、その人が死ぬとね、ドイツでもしばらくの間魂はその家の周りにいるって言います。
ああそうですか。
四十九日とはっきり言わないけどね、
うん、
しばらくとどまるんだというふうに言うんですね、
うん、
そう日本と同じなんですよ。そうすると実の母のお墓に現れた白い鳥は間違いなく実の母の魂の化身だよね、
はい、
その白い鳥がくれた服を着た彼女の姿は彼女の本当の姿って考えていいでしょ、
うん、
実の母がくれたんだからね、
はい、
その姿が美しかったんですよね、
うん、
ここがねディズニーの絵本と決定的に違うところだと思うのね。つまりディズニーの絵本では魔法の杖で触られるとパッと美しくなったっていうんですよね、
はい、
そんなね幻の美しさではなかったんですよ。彼女は普段は汚かった、灰まみれだった、だけども本当は美しかったんだよ、
うん、
という物語ね、
ええ
というふうに考えたらもう若者の 物語だってことだったらほぼ見当がつくと思うんだけどね、
うん、
どうでしょうか今のシンデレラの話をね、
はい、
そのシンデレラって言葉やめて抽象化してねこういうふうに言ったら、うん、若者は普段はダーティーな姿で暮らしてる親に心配かけたり先生に心配かけたり悪いことしたりする、
うん、
だけどどんな若者も時々自分の美しい本当の姿になりたいと思う、
うん
美しい姿になったら、はい、それを誰かに認められたいと思う、
う
ん、でシンデレラは宮殿行ったよね、
はい、
ところが認められたんだけども不思議なことに認められるとまたダーティーな方へ戻っちゃう、
うん、
じゃあそれっきりダーティーにずっといつくかというとそうではなくてしばらく経つとまた本当の美しい姿になりたいと思う美しい姿になったら認めてくれよってひょろひょろと出てくる認めてやるとまた人間帰って汚くなる
うん、
こういうふうに言い換えるとさ、
はい、
これはもうほとんど思春期の若者たちの行動じゃありませんかね。
うーん
僕は長いこと学校で、まあ、大学で教師してたんだけどでいろんな相談を受けましたよね若者たちもいろいろあったし、
はい、
親たちもいろいろ相談にも来たし、うん、あったけどまあ教師のところへ子供のことで相談に来るってのは母親が多いんだけど、
うん、
お母さん方がよく言ったその子供がねいつも荒れてたのが、はい、時々スーッといい姿見せた時に、
うん、
もう騙さないでねって願うって言うんですよ、
うん、
もう裏切られたくないんですよっていうのだけど僕はねそれは儚い望みですよっていうのねかわいそうだけどあれはね、裏切ろうと思ってんじゃねえんだから、
うん、
そうじゃなくて、振り子が触れてるようなもんでね、スーッといい方に来たら必ずまた行っちゃうんでこれ本人の意思と関係ないんですよって
理由はないんです
よ理由はないんですよ、
うん、
だから僕はそれはシンデレラの振り子が触れてんだよっていうふうに言ったのね、
うん、
だけど逆にね、
はい、
振り子だからスーッと悪い方行っても必ずまた戻ってくるんだよね、
うん、
だから待っててやってくださいって僕はよく言ったな、うん、待っててやってくださいって、
ね、悪い方に行くとそのままどんどん悪くなっちゃうんじゃないかなって心配なんです
けど、うん、思うよね、
はい、
思うねだけど戻ってくるんだよね
戻ってきますか、うん
ほっといてやった方が戻るんじゃないかな振り子だから下手にね、
はい、
親が抱きついていっちゃうと戻れなくなるんだよね
うーん
黙ってて、うん、待っててやっての方が戻ってくるだから僕はよくお母さん方に言ったんでお母さんは抱きついていくんじゃなくてね、
うん、
例えば15歳だったら15歳あんたもう15歳なんでしょ自分の人生自分でしっかりやってよと私の人生だって一回きゃないんだから私ちゃんとやりたいよという権利はあるんじゃないですかって言って僕は随分焚きつけたけどね、
うん、
何か夢中になるものを持ってください熱中するものを持ってくださいってね、うん、で子供にとって母親が何かに熱中してる姿ってすっごくいいんだよね、
うん、
もちろん仕事もそうだよね仕事も含めて何かを一生懸命やってる姿ってすごくいいんですよ一番ダメなのは母親はテレビ見てケタケタ笑ってばっかりいてで子供に勉強しなさいねって勉強なんかするわけない
耳が痛いいっぱいいるんじゃないかしら
勉強するわけないよ母親がね何かに熱中して勉強している勉強だけでもいいんじゃなくていい花作りでもいい山の森でもいいしね、
うん、
ボランティア活動でもいいし、
うん、
何か努力している姿ってのは子供にとってはすっごくいいんだよね、
うん、
それが一番の癒しじゃないですか、
うん、
僕はそう思うな、
うん
だから僕あれはね振り子が触れてるんだだからほっといてやってください振り子だから時間が経てば収まりますよ、
はい、
みんな収まってるよ
そうですか
みんな収まってますよ最後
その時間がどれぐらいかがわからないですけどね
わ、ね、かんないですね、それは振り子によりとします
そうですねもうそれが待ちきれないからつい
そう
言っちゃうんですよね
そうみんなそうですよねみんなそうだけどね
うん、
うん、でも僕はねあれは振り子だと思う。そしてよくね、親がね、一度いい姿になったのにね、なんでまた向こう行っちゃうんでしょうかっておっしゃるのね。で、僕はそれは理由はないんじゃないかっていうの。それは理由はない。でもね、前にずっと昔、アメリカのジェームス・ディーンっていう俳優がやった理由なき反抗っていう映画があったんだけどね、
はい、
その時の理由なきと同じ意味だと思う。それはね、親子であることだけなんですよ。僕はね、子供ってさどんなに愛されて育っても13、14ぐらいからは親から離れなきゃいけないんだよね、
うん、
離れなきゃなんないことは知ってんだよ動物だから、
うん、
動物は全部離れますからね、
うん、
だけど離れたくないのよ親のところにいた方が安心だし安全だしね 矛盾してるわけですよ、自分の中で。だからああいうふうに揺れるわけ、ガーッといろんなことをやって矛盾する行動をするわけね。その時僕親が一緒に揺れちゃダメだと思うんですよ。親はデーンとしてて自分の仕事一生懸命やってる、自分の勉強ちゃんとやってるっていう努力なんかしてる、その方がいいんじゃないかと。どう思う？
離れたいけど離れたくないという葛藤が揺れになってるん
ですね。そう、それが揺れになるわけですよ。でそれに振られてね、今日はいい子だ、明日は悪い子だみたいなの追われちゃダメだと思うね。あんたはあんたでやって、自分の人生自分でやってちょうだいよ、で私は私の人生やりたいんだよっていうのがあった方が子供は落ち着くよね。で僕は選択しない方がいいと思って、なぜ向こうへまた行っちゃうのかってね、だから僕があの学部長みたいなことをやってる時には、そういういろんな問題のある学生を学生相談室には送り込まなかったです。学生相談室へ送り込んじゃうと、そこでいろいろ分析されちゃうんですよ、で生育歴聞かれてね、でいろいろ聞くと、まあ18年19年親と付き合ってればさ、いろんなことがあるじゃないですか、親の失言もあるよね。例えば中学2年の時にお父さんが言ったその一言に君はこだわっちゃってんだな、それから卒業しなきゃダメなんだよなんて言われたら最後だよ、その言葉が今度は逆に定着しちゃって、それから脱却することに今度はこだわっちゃうわけですよ。かえって悪くなるんですよ。だから僕はほっといてくれ、僕は時間に任せた方がいい、振り子なんだから、自然に振り子は収まるよ、というふうに僕はよく言ってたのね。ですからあそこは、ね、理由がないんですよ。理由なき犯行なのね。
そうなんですね。
本当そう思うよ。理由なき犯行。で、今大人やってる人たちだってみんなね、理由なき犯行やってるはずなんだよ、大人ね。その頃だけどさ、昔の親は忙しいから、なんか関わってられなかったから適当にほったらかしてくれたでしょ。今は親が一生懸命時間もあるし、ものすごく子供にこうこだわるよね。で、かえって良くないんだよね。
そうですね。
僕はそう思うね。辛いかもしれないけど、僕はその方ほっといてる方がいいと、ほっといて自分は自分のことやってる方がいいっていうふうに思ってるんだけどね。だから僕はシンデレラ話すごく好きなんですよ。
今日は昔話に込められた子どもの成長をテーマにシンデレラをご紹介しました。揺れるんですよね、子供って。
そう揺れる、そう揺れる、それが当たり前でね、でだんだんだんだんその揺れが収まってくるっていう、それを僕は振り子って言ってるんですけどね、それで本当にスーッと前へ行くようになるわけどね、思春期の時は揺れるのが当たり前なんですか、揺れるのがね。
それを遠くで見守ってる、
そう
待ってる、
そう
で自分は自分のことに熱中する、
そう熱中、そういうことだと思うね。
わかりました。ありがとうございました。さて小沢先生、来週のテーマは、
今年はまあグリムの200年の年なもんだから、少し今度はグリムの物語そのものをねご紹介しようかと思っています。
はい、楽しみにしています。はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。